と呼ぶ時期です。これを日本語に訳しますと、太降節、太っていうのは待つ、降ってのはキリスト降誕の降だから、キリストがご降誕されるのを待つ季節と呼ぶんですね。今年であれば12月2日の日曜日から1本ずつろうそくに火を灯し、9日、16日、23日、そして昨晩の夜中に5本目のろうそくに火が灯されたというのがこの時期であります。これは聖書に全然書いてないんですけども、いつの間にかキリスト教会の伝統になっていることです。何のために毎年こういうことをしているのか、突然今日12月25日だね、クリスマスだって言うんじゃなくて、3週間以上前から待つという訓練をする時期なんですね。待つという訓練はすごく大切だと思います。最近待てない子供が多いって言いますね。やっぱり待てる子供は大成します。でも待てない子供は失敗しやすいですね。だから待つってことはすごく大切なんですけれども、私たちは一体何を待つのでしょうか。もちろんクリスマスを待つんでしょう。クリスマスを待つって何待つんでしょうか。このクリスマスツリーの下に置かれているプレゼント、12月25日にならないと開けちゃダメよって言われてぐっと我慢して、そして24日は夜中まで起きててまたちょっと寝て、でも12時ぐらいに目が覚めて、お母さん12月25日になったから開けていいって言って開けるということを毎年待てるようにする訓練を私たちはしているのか。いやいや、やっぱりイエス・キリストがお生まれになるのを待つんでしょうということですけれども、イエス・キリストはもう2000年前にお生まれになったんですよ。ちょっと考えるとなんか変だなって思いますね。すでに起こった出来事を待ち望むなんてのはおかしい話ですよ。それじゃあ私たちは毎年毎年このアドベントの時期に一体何を待ち望んでいるんでしょうか。今日は現実的な話をしたいと思います。つまりクリスマスは過去だけじゃなくて現在と未来があるんだっていうことについてご一緒に考えたいと思うんです。そして今日は特に2000年前にイエス様が生まれてよかったですねっていう話ではなくって、未来に目を向けたいと思う。だからタイトルは再び来られる主を待ち望むというタイトルにさせていただきました。アドベント、これは対抗説だと申し上げましたけど、ある意味避難訓練みたいなもんですね。避難訓練やったことありますか。地震が何月何日何時に起こるって分かってたら被害は最小限に食い止められるんだけども、地震がいつ起こるか分からない、いつ起こるか分からないものに関して訓練をしましょう。じゃあ今日の午前10時から訓練します。もし起きたらこういう行動を取ってくださいっていうことを練習しておくことによって、いざそれが起きた時に正しく行動できるための訓練が避難訓練なんですけれども、じゃあ私たちにとってこのアドベントという季節は何に対する訓練なのか。それは再び来られる主を待ち望むということの訓練であります。皆さん聖書って聞くとですね、すごい分厚い本だっていうことをイメージされると思いますが、何が書いてると思いますか。何か絶対できるはずもない難しい道徳倫理が書かれている本というふうに思われている方も多いかと思いますけれども、実は聖書の大多数を占める内容は予言なんです。将来こういうことが起こりますっていうことがたくさん書かれている。そしてその予言の中でも一番大切な予言は何かって言ったら、救い主に関する予言。この救い主のことをギリシャ語でキリスト、ヘブル語でメシアって言うんですね。ですから私は今日メシアとかキリストとか救い主とかいろんな言い方すると思いますけれども、同じ意味であります。やがてメシアが来られるんだという予言がたくさんある。そして今日は前半でその予言も皆さんに読んでいただきました。キリストが生まれる前に書かれた旧約聖書の中に、こと細かくこういう方が来られる、この場所で生まれる、こういう生き方をする、こういう死に方をする、こと細かく予言されていた通りに イエスというお方は2000年前のクリスマスにお生まれになったのであります。この予言の直接的な受け取り人は誰かっていうとご存知ですか。神様がこの予言を送った直接的な受け取り人誰か知ってます？ユダヤ人なんです。だから聖書っていうのはユダヤ人が神様から受け取ってそれを書きすぐに朽ちてしまう羊皮紙、羊の皮とかパピルスですから朽ちないうちに次々と写本して今日まで残っている、その役割をずっと果たしてきた人はユダヤ人なんです。ですからユダヤ人はそうか、神様が救い主を送ってくださるんだ、早く救い主が来てほしいなっていうふうに思ってたはずですよ。メシアを待望していたはずです。待ち望んでいたはずであります。その割には毎年見るクリスマスのストーリーを考えるとちょっと変だなと思う場面がありますね。そんなに待ち望んでいたのにどうしてイエス様がいざ生まれたという時にみんながうわーっと集まってこなかったのか。花火でも上がっても良さそうじゃないですか。 BC が終わりました、皆さん今日から AD が始まりました、花火やっても良さそうなもんでしょ。全然そうじゃない。むしろどんな夜だったの？サイレントナイトだったんですよ。もっとノイズイーナイトでもよかったと思うんですが、誰も集まってこないの。待ってたはずのユダヤ人が全然来ない。ようやく羊飼いがやってきた程度であります。そして東方から、おそらくバビロン、またペルシャの方面からわざわざ遠路はるばるあの博士たちがやってきたのに、ユダヤ人たちは全然この方を礼拝しには行こうとしなかった。あんなに神様から予言もらってたのにどうして彼らは行かなかったんだろうって私たち思いますよね。どうしてでしょう。まあおそらくはね、あんまりかっこよくなかったからだと思います。メシアが来るんだったらかっこよく現れるだろう、メシアが来るんだったらあの男性とあの貴婦人との間に生まれるんじゃないか、メシアが来るんだったら宮殿で生まれるんじゃないかぐらいな風に予想していたら、なんとナザレというど田舎の中でもさらにど田舎の、まあ、200世帯ぐらいしかないようなナザレ、あ、ガリラヤの中でもさらにど田舎のナザレに住むヨセフとマリアという貧しい者たちの子供として生まれた。しかも生まれた時にはどこに寝かされたかご存知ですか。貝場桶に寝かされた。いやー、メシアが来たらもっと華々しく現れるでしょう、こんなんじゃないでしょうというふうに自分たちが思い描いていた理想と違ったから誰も集まってこないでサイレントナイトだったのではないかと思います。そしてこの流れはキリスト誕生の時だけではなくて、その後成長し大人になり、そしてキリストが予言通りに数多くの人々を癒し、メシアでなければ成し得ない御業を成し、悪霊を追い出し自然界を支配するという御業を行いながらも、それを見ながらもユダヤ人はなおこんなのメシアじゃないって拒絶したんです。どうしてでしょう。それは先ほど言ったように自分たちの持ってたイメージと違ったんです。じゃあ当時の2000年前のユダヤ人はどんなメシア像を期待してたのか。2000年前のイスラエルっていうのはローマ帝国の属国だったんです。我ら神の民が異邦の民の属国になるなんてこんな恥ずかしいことはない。しかしメシアが来たらきっとこのローマ帝国、あの皇帝をなぎ倒して、そして我が国家イスラエルを独立国家にしてくれるだろうというような政治的メシアを彼らは期待していた。ところがいつまでたってもこの方はですね、なんかローマに歯向かっていこうとする気配が全くない。なぜかというと、イエスというお方はイスラエルを独立国家にするために来られたのではなくて、全人類を罪から救うために来られたからだったのです。ですからこんなのメシアじゃないと、メシアを受け入れるべきユダヤ人がメシアを拒絶したという、すごいパラドックスがですね あったんですね。その結果キリストはどうなりました？十字架で命を捨てられたのであります。その時の罪状書きご存知ですか？キリストの頭の上に板が張られます。それは何をしたからこういう目に遭っているかということが書かれている罪状書きなんですけども、ユダヤ人の王イエスって書いてある。こいつはユダヤ人の王イエス。どうして王様にこんなことするんですか？ユダヤ人の王として来られたけれども、東方の博士の言葉を思い出してください。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどちらにいらっしゃいますかと彼らは来たんだけども、そのユダヤ人の王として来られた方をこんなの王じゃないと言って十字架につけたのであります。もしユダヤ人があの2000年前にイエスを受け入れていたなら何が起きていたか、そこにメシア的王国っていうのができたはずなんです。ちょっと難しい言葉で申し訳ありませんけれども、先ほど言いましたように旧約聖書では救い主が来る、メシアが来るって約束してた。そして当然その方が来たら、その方が支配する王国が始まるって誰もが信じてたんです。で、当然その方が来たらユダヤ人がその方を受け入れ、この方こそ我が王であるというふうに言ってメシア的王国が始まると思っていたら、そうはならなかった。だからこのメシア的王国の部分が延期となったわけです。ですからイエス・キリストは十字架で死んだだけでなく、埋葬されただけでなく、3日目に復活しました。イースターサンデーですね。そして天に帰られた。それで終わりじゃない。今日のタイトル、再び来られるんです。再臨って言います。もう一度帰ってくる。その時には王として帰ってくるんだという予言はまだ残ってるんです。神様がせっかく送ってくださったメシアを拒絶するっていう罪は非常に大きいです。それがどれほどの裁きをもたらすのか、実はイエス・キリストご自身が一番ご存知であって、イエス・キリストご自身がさまざまな予言を語られました。今日はその2つ見たいと思うんですが、例えばルカの福音書の21章20節というところでイエス・キリストはこんなふうにおっしゃったんです。しかしエルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その時にはその滅亡が近づいたことを悟りなさい。聖書は予言がたくさん書かれてるって申し上げましたけども、イエス・キリストご自身が予言を語ってます。そしてこれを語っている時はいつかっていうと紀元30年でございます。覚えておいてください。30年にこれを語ってるんですが、いつ実現したかっていうと37年後です。紀元67年、ユダヤ人が反乱を起こします。それに対してローマが軍隊を派遣します。エルサレムってのは城壁で囲まれてます。そこをローマの軍隊が包囲するんです。もうその様子がイエス・キリストには痛いほど見えていたんですね。だから軍隊に囲まれたらエルサレムの滅亡が近いことを悟れっていうふうにおっしゃったんです。そしてその時ユダヤにいる人々は山へ逃げ寄ってたの。都の中にいる人々はそこから立ちのけって言ったの。でも今軍隊に包囲されてるんでしょ。どうやって山へ逃げられるの、どうやって立ちのけるの、逃げられませんよイエス様って思ってたの。2年間その包囲は続いたんです。ところがその時にローマで政変が起きました。時のローマの皇帝はネロでございます。あの悪いネロがですね、ついに自殺したんです。でこの時エルサレムを包囲していた将軍はヴェスパシアヌスって言うんですけれども、それは大変だということで一旦包囲網を解きましてローマに行くんです。その時、あ、そういえばイエス様こんなことをおっしゃってたっていう言葉を、ことをちゃんと覚えてたイエス様を信じるユダヤ人はですね、これに従って今だ逃げろって逃げたんです。そして今日のヨルダン王国の北の方にあるペラっていう町に逃げたんです。実際に2万人のユダヤ人がエルサレムから逃げました。その結果イエス様を信じているユダヤ人はこの後一人も死ななくて済んだんです。ところが この言葉を信じていない、つまりイエス・キリストを信じていないユダヤ人は、ああよかった、ローマ去ったわ、ああよかった、じゃあこのままここでの生活続けられるねって続けてたんです。そしたらヴェスパシアヌスがローマに行って、そこで彼が皇帝になりまして、今度は自分の息子のティトスっていうのをお前がエルサレム行ってこいってことで派遣されるんです。そしてそのティトスが包囲して、今度は完全に滅ぼす、こういう絵がありますね。エルサレムを包囲したローマの軍隊が滅ぼす。そのことについてもイエス様は細かく予言しています。24節、人々は、この人々っていうのはエルサレムに住んでる人々ですからユダヤ人のことですよ、剣の刃に倒れ、実際どれぐらい殺されたか、110万人殺されました。生き残った人どうなんの、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ。ですから紀元70年にこれ起きたんですが、紀元70年に奴隷の値段が暴落したっていう記録が残ってるんです。一挙に奴隷が増えたからね。異邦人の時の終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされます。さあユダヤ人がかなり大虐殺されて、残ったユダヤ人が捕虜となって全世界に連れて行かれたということについて、なんとなく皆さん聞いたことがあるような気がするんですね。まあそんなに細かく聞いたことないかもしれない。でもユダヤ人ってなんだろうってね、ちょっと考える人なら絶対考えますよね。あの人たち何者なんだろう、自分の国を持たないでいろんな国に流れ流れていって、どこに行っても頭がいいからすごく役に立って、最初は重宝がられるんだけど、そのうち嫌がられて、お前たち出ていけって言われて嫌われて追い出されて、転々としているあの人たち一体何者だろうみたいなね。そしてその人たちが今も生き残っていて、そしてなんかめっぽう頭が良くて、ノーベル賞受賞者の3分の1はユダヤ人だって言うし、全世界の人口の 0.2% しかいないくせにノーベル賞受賞したって言ったら 30% を超えるって言うし、まあいろいろと大手の企業のねトップやってるのはユダヤ人だって言うし、あの人たち一体何者かなっていうふうに誰でも考えると思うんですが、こういう歴史を持ってるんです。普通はですね、自分の国を追われてもう帰る祖国がなくなった人たちって、何百年ぐらいその民族性をアイデンティティをキープできるんでしょうかね。まあ4世ぐらいになるとね、もう言葉喋れません。もう5世になったら誰だか分かんなくなりますよ。だから普通は2、300年経てば同化しちゃうんです。ところがユダヤ人はあれから紀元70年から何年間、1900年ぐらい、もうちょっと細かく言うと1878年間、同化しなかったんですよ。ロシア系のユダヤ人とか、ポーランド系のユダヤ人とか、スペイン系のユダヤ人とかですね、もうちゃんとユダヤ人であるというアイデンティティをキープするんです。さあこれはイエス・キリストの語られた37年後から40年後にかけての短い期間の予言ですが、もうちょっと長い期間の予言はこれです。マタイ23章37節、イエス・キリストがこうおっしゃいました。ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りがひなを翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。すなわちイエス・キリストはユダヤ人を救おうと思って人となってこの地上に来られて、さあ私のもとに集まっておいでと母鳥がヒナを抱きかかえるように招いているのに、嫌だ嫌だと言って拒絶したんだ。それなのにあなた方はそれを好まなかった、すなわちイエス・キリストがメシアであることを拒絶したんだ。その結果どうなります。38節、見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。そりゃ家荒れ果てますわね。でもこの家はね、特別な家です。ユダヤ人にとってのザ・ハウスといえば神殿のことなんです。彼らにとってもう命よりも大切な神殿。2000年前イエス・キリストがこの言葉を語られた時にはまだああいう神殿があったんです。それを見ながらイエス・キリストはおっしゃったんだけど、その家は荒れ果てると言っている。今日のエルサレムの写真を見るとこれです。あら、立派なもん立ってるじゃないと思うかもしれませんが、これは神殿ではありません。これはイスラムの記念堂です。 だユダヤ人にとって本来一番大切な神殿が建つはずのところに今はイスラムの記念堂が建っている、すなわちエルサレムは異邦人に踏み荒らされますっていう予言は未だに続いている。でもそこで終わらないのがすごいんですよ。ここまではね、現代まで、今から話すのはこれからの話です。39節、あなた方に告げます、祝福あれ主の御名によって来られる方にとあなた方が言う時まであなた方は今後決して私を見ることはありません。あなた方ってユダヤ人ですよ。あ、見ないんだと思わないでね、これ二重否定だから。その時までは見ないってことは、それをしたら見るんだでしょ。何したら、祝福あれ主の御名によって来られる方にって彼らが言うようになったら、これは実はメシアを歓迎する時の詩編の言葉なんです。だからユダヤ人はこんなのメシアじゃねえって今イエス様に言ってるけども、やがて将来ユダヤ人が、ああ申し訳なかった、せっかくあの時神様が送ってくださったメシアを我らは十字架につけてしまった、とんでもないことしてしまった、あのイエス様こそ実はメシアでしたということを認めて悔い改める時が来るんですって。でその時に彼らは、祝福あれ主の御名によって来られる方にって言うんですって。そしたらその時に私を見るんでしょ。見るってどういうこと。さっき言いましたね、再び来られるんです、再臨するんです。さあ、いろんなことを話しましたけど、まとめましょう。5ポイントにまとめられます。一つは、ユダヤ人は流浪の民となるけれども生き続けます。2ポイント目、ユダヤ人は再び祖国を再建します。3ポイント目、ユダヤ人はエルサレムを取り戻します。4ポイント目、ユダヤ人はイエスがメシアであると信じるようになります。5ポイント目、その時にイエスは帰ってこられるというふうにまとめることができると思います。さあ、実現しましたか。これ、ユダヤ人は流浪の民になりました。でもユダヤ人のアイデンティティは失わなかった。実現しましたね。次は、再び祖国を再建する。再建したかどうか知ってます？今イスラエルっていう国が存在してるかどうか知ってます？かつてイスラエルに住んでた人いますね、あそこにね。ということですけれども、イスラエルは70年前に、1948年5月14日、国連がイスラエルの再建認めて独立宣言したんです。本当に祖国再建しちゃったんです。1878年ぶりに。すごくないですか、これ。ところが、その翌日に周りのアラブ諸国はそんなの面白くないって言って一斉に攻撃するんです。かわいそうに1878年分にようやく帰ってきて祖国を再建したと思ったら一日で終わりかい、イスラエルかわいそうにねってみんな思ったの。勝っちゃったの。それが第一次中東戦争ですよ。で、第二次中東戦争も勝っちゃったの。で、第三次中東戦争、これは十数カ国のアラブ諸国が一斉に攻撃してきたから、ついにイスラエルも終わりだ。1967年6月だから19年しか持たなかったねって言ってたら、6日間で勝っちゃったんですよ。これを6日戦争っていうの。その時にエルサレムを取り戻したんです。だから今私たちは自由にエルサレムに行けるようになりました。成就しましたね。はい、4番目、ユダヤ人はイエスがメシアであると信じるようになる。これはなかなか大変です。1948年にイスラエルっていう国家ができた時の人口は60万人です。今800万ぐらいいるんですけどね、70年経って。60万の中で私はイエス様を信じますって言ってたユダヤ人って5ファミリーですよ。一世帯6人として30人でございます。60万人の中のたった30人しか私はイエス・キリストをメシアであると信じますってユダヤ人なかったの。あれから70年経ちました。今どれぐらいになったかっていうと、まだ少ないんですけどね、でも3万人になりました。それがこれからさらに増えていくっていうんですよ。実は私は来月末からまたイスラエル行きますけれども、今回の目玉はね、エルサレムにいるイエス様を信じるユダヤ人の皆さんと一緒に礼拝するっていうのが今回の目玉の旅行をするんですけどね、すごく楽しみです。もう予言が成就してる。だから今の時代ってね、すっごい僕ら聖書を知っている者にとってはエキサイティングな時代なんです。まだ成就してなかった予言の一つ一つがなんかだんだん成就していくよみたいな、そういう時代に私たちは生きているんですね。 そして最後の5番目はまだ起こっておりません。さあ今日のように聖書を解説されて、うわーそうか、今相当なところに来てるんだなみたいな風に思っていただけるかもしれないけれども、実は聖書を知らなくてもこの世界あと何年持つのかなっていう風に思ってる人は少なくないと思います。今年の12月12日、2週間前、毎年どっかのお寺で今年1年間の日本の出来事を象徴する漢字一文字を選びましょうみたいなのやってるでしょ。今年の漢字知ってます？災いでございますよ。災害の災っていう字ね。悲しいね。2018年を象徴する漢字一文字は災いですよ。まあそう言いたくなるぐらいに災いの多い年だった。私たちシンガポールにいるとこんなに暖かくて地震もなくて台風も来なくて洪水もなくていいなって思ってんだけども、今年の日本は特に関西の方々大変でした。6月に大阪北部の地震が起きてね、その後は西日本豪雨でしょ。でまた台風がひどかったね。そして関空が孤立しまして、もう我々喉元すぎたら暑さ忘れちゃうんだけども、ちょっと考えたらすごいことが起きました。そして一つの台風は初めてですよ、東から西に移動するっていう台風が発生しましたね。それから記録的猛暑、たくさんの方々が命を落とされた。関西だけじゃない、我が北海道でも大地震が起きまして、前代未聞の北海道全世帯停電というですね、北海道真っ暗になっちゃうということが起きたんです。もうまさに災いの年と言いたくなるような、聖書を知らなくてもそう思うような年であったかと思います。さらにはさあ今世界を何十回いや何百回破壊できる核兵器があるんでしょうか。あの独裁者たちがちょっと間違えてボタンを押したら私たちの世界は一体どうなっちゃうんだろうっていうふうに思うような時代です。米中貿易戦争が起きてます。そして最近のホットな話題は米軍がシリアから撤退する、いやトランプさんそれだけではやっちゃダメだって言ってたマティス国防長官を辞めさせる、まあ2月に辞めるって言ったらもう 2ヶ月前倒しだと、もう辞めろということで言われちゃってですね。そしていやこのトランプさんをなんとか食い止めていたマティスさんがいなくなったらこれから一体どうなっちゃうんだろうか、何しで勝つかわからないぞ、あのシリアからアメリカが撤退したら中東における勢力の構図は一体どのようになってしまうんだろうかっていうふうに考えたら不安が今すごく巻き起こりましてですね、今株安が進んだの知ってますか。今日すごいですよ、どんどん落ちてますよね。そういうことが今起きている。一般の人たちも一体この世界はいつまで続くんだろうかって思うような情勢であろうと思います。さあイエス・キリストに弟子たちがあるとき、先生世の終わりにはどんな印がありますかって聞いたんです。でイエス様前兆答えました。もう細かく言ったら言う時間全然ないので一つだけ言います。マタイ24章7節、民族は民族に国は国に敵対して立ち上がり、これ何意味するかっていうと世界戦争が起きるって意味なんですね。もう2回起きましたが、方々に飢饉と地震が起こります。つまり世の終わりが近づいた時の印は世界戦争と大地震と飢饉だっていうことをおっしゃった。そして今その通りのことが起きているんですが、しかしその次の節でイエス様はこうもおっしゃってる。しかしそのようなことは皆生みの苦しみの始めなのです。これでまだ生みの苦しみの始め、生みの苦しみされた方お分かりになると思いますけれども、あれはですね周期が最初ゆっくりなんですね。でそれがだんだん短くなっていくんです。それと最初は小さな痛みがだんだん大きくなって、それがどんどん短い周期でやってくるというのが陣痛なんですけれども、じゃあ本格的な陣痛が起きたときは一体どうなっちゃうのかなと思うんですが、もう一つ注目すべき言葉は生みの苦しみです。ただの苦しみじゃない、生みの苦しみっていうことは新しい命が生み出されるための苦しみなんです。今起きていることが生みの苦しみだとすれば、新しい何が生み出されるんだろう、何が生み出されるか分かります？まだ起きてないこと、メシア的王国ですよ。イエス・キリストが支配する国が誕生する。そのために この方は帰って来られる。つまり人間に任せておいたらうまくいかなかったこの世界を神様ご自身が統治される時代が始まるということであります。今日はユダヤ人の歴史を見ました。自然災害を見ました。世界の勢力争いを見ました。どれを見てもキリストの再臨は近いと言わざるを得ない。そのための訓練がアドベント、対抗説でございます。この方が帰ってきた時にそんなの聞いてねえよとかね、来ちゃったのとかいうことがないように、そしてもっと言えば私たちが2000年前のユダヤ人と同じ失敗をしないようにということで毎年この時期に行っているのがアドベント。じゃあどういう準備したらいいんでしょうね。何準備したらいいっていうんですか。それがクリスマスの現在です。さあクリスマスの過去を見ました。クリスマスの未来を見ました。最後にクリスマスの現在を見て終わりたいと思いますけども、そのためには2000年前のクリスマスをもう一度思い起こしましょう。ルカ2章7節ご一緒にお読みいただけますか。はい。男子のウイゴを産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。どうしてイエス・キリストが生まれた時に貝羽桶という汚いところに寝かされたんですか。場所がなかったからですよ。なんで場所がなかったんです。入れてくれなかった。ああこの方はメシアですね、どうぞうちで産んでくださいって言ってくれるところが一つもなかった。うちはダメだよって皆さん見るでしょ、この生誕劇。あの妻が身重でもう生まれそうなんです、ダメダメうちはダメとかって言ってるうちに、じゃあ仕方がない家畜のいるところで出産しましょうという話になったわけですね。これはね、象徴的な描写ですよ。つまりせっかくこの方が来られたのに、ダメダメうちには部屋ないよって断った。その結果ユダヤ人はどうなったんですかっていうことを皆さん今日覚えて帰ってください。せっかく来られた救い主を拒絶した結果ユダヤ人どうなりました。1900年間大変な歴史を彼らは歩んだのであります。この後聖歌隊がね、素晴らしい歌を歌ってくださいます。その歌詞を先に紹介しておきますので、後で歌った時に噛み締めながら聴いていただきたいと思うんですけども、聖歌136番ミカムリをなれは捨ててっていう歌なんですが、1番と4番見ますね。ミカムリ、これはね王冠ですよ。イエス・キリストは神ですから、王冠をもあなたは捨てて世に下りまししに下ってきてくださったにもかかわらず、ただの人間さえも開けて向こうる家なし、一軒すら、ああ我が家にどうぞお越しくださいと言ってくれる家はなかった。さああなたはどうしますか。君をこの心に来たり住みたまえ、どうか今日私の心にイエス様お越しくださいという賛美歌です。で4番目はこれですね。天津国の角は開き、さあついに天国に私が行くときに、迎えられるときに乗らせたまえ、こうおっしゃってくださいイエス様、ここに慣れが住もう家ありと。いいね。あの時あなたは私を受け入れたね、はい天国にあなたのための場所を用意してるよとおっしゃってくださる。さらばこの心は喜びにあふれん、深い賛美歌だなと思います。私は今日皆さんに何をお勧めしてるんでしょうか。すごい難しいこと全然進めてない。これから毎週間違いなく教会来なさいとかね、献金しなさいとか、ちゃんと奉仕しなさい、一言も言ってません。お願いしたいことは一つだけです。あなたを救うために来てくださったこのイエス・キリストを私の救い主として心に迎え入れる、それだけです。ユダヤ人はそれを拒否したために大変悲惨な歴史を歩んできました。ですからクリスマスはそのための予行演習ですね。ですからこの方をお迎えしないまま2018年を終わらせないでいただきたいと思います。今日お話ししたキリストの再臨、こういうのを終末論っていうんですが、それは30分じゃ語り尽くせません。今日は エッセンスだけです。それで今度の日曜日午後2時半、昼間明るい時に来てこの礼拝堂を見てくださいってさっき議長もおっしゃってましたけども、今度の日曜日の2時半にお越しください。今日のメッセージの続きをいたします。あと私たちの教会は火曜の午後と木曜夜にバイブルスタディやってるんですが、先週から黙示録始めました。あさっての木曜日の7時半から黙示録の2回目の学びをいたします。ああ12月25日も終わったな、アドベントも終わったわと片付けてしまうのではなく、再び来られる主を待ち望む備えをご一緒にしていこうではありませんか。お祈りをいたします。天のお父様、2018年のクリスマスキャンドルライトサービスの夜を迎えました。今年もまたあなたがいろいろなところからたくさんの方々をこの教会に集めてくださり、ただいい雰囲気だなと思って来られた方もいらっしゃるかもしれませんが、しかし実は聖書はこんなことを語っているんだということをお話しさせていただきました。初めて聞いてびっくりするような内容かもしれません。でもこれは考えるに値する大切な内容であります。どうか私たちがクリスマスを2000年前の過去の出来事に終わらせてしまうのではなく、今日私の罪の許しのためにお越しくださったこのイエス・キリストを私の救い主として受け入れて、未来に備えることができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
皆様どうぞご起立ください。共に賛美いたしましょう。諸人こぞりてです。どうぞご起立ください。 最後に心を静めて清子の祈りを賛美いたします。その後松本牧師に祝福の祈りを捧げていただきます。
お祈りをいたします。天のお父様、2018年ももう間もなく過ぎ去ろうとしております。それぞれいろいろな経験をしてこられた方々、今晩ここに集まりました。楽しいこと、嬉しいこと、悲しいこと、辛いこと、いろいろなことがあったと思います。この12月25日の夜をどのように過ごそうかお考えになったでしょう。他に過ごし方もあったでしょうけども、しかしこの教会に来て聖書の御言葉に耳を傾ける、そのことを選ばれたお一人お一人の方々の上にあなたの特別な祝福を注いでくださいますように心からお願いをいたします。2019年はどんな年になるでしょうか。平成の次の時代はどんな時代が待っているのでしょうか。もうすでに来年に関する予定も決まっていて、進学する学校も決まっていて、そして日本に帰国する予定も決まっていて、そういう方々もいらっしゃるかもしれません。さまざまな期待と不安に胸を膨らませていらっしゃる方々がおられることと思います。私たちはどんなに頑張ってもすぐ目の先のことしか知りません。しかしあなたは遥か先のことまで見通した上で一番良い祝福を愛する者たちに与えたいと願っておられる方ですから感謝いたします。どうかせっかく今晩ここに来てくださった方々が虚しででここから帰ることがありませんように、私たちを救うためにお越しくださったイエス・キリストを私の救い主として受け入れます。その信仰を持ってこれからイエス・キリストと一緒に2019年に入っていくことができるように導いてください。あなたの大いなる祝福がお一人お一人の上に下るように、 イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。